熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。
こんにちは、ナビゲーターの今野花子です。林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では様々な年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正孝がスコーンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。林さん、お月さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今回も伊藤さんに来ていただいています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では質問です。20代学生からの質問です。最近インターンなどを通して会社に触れさせていただいているということもあるのですが、特に会社を設立する、経営をすることがつくづくすごいなと感じてます。そこで林さんの会社を経営するに至った考えの根幹、どんなことからそう考えるに至ったのか、どのように考え自らを鼓舞していらっしゃるのでしょうか、教えてください。
うん、うん、まあ僕自身の場合はね、もともとその、まあ、学校に、まあ、入ったのも、まあ、遅くなったというかね、まあ、いろいろこの、まあ、レールに敷かれた人生が嫌で、いろんなことを試行錯誤しながら、僕は3年間遅れてるんでね、鼻からそのじゃあ大企業に行って、まあ、そこで出世してなんていうこと自体が全く考えてなかった、
うん、
で、まあ、それが一番多分自分の中で一番嫌な生き方、うん、自分ではもうやらないって決めてた生き方でね、だからもともとがその会社をやるってことが前提で、うん、いろんなことをまあ考えてきて、いろんなことをまあ学びながら経験して、でだから最初からそう考えてたっていうのもあるのね、うん、だからサラリーマンでやった時期が約10年ぐらいあるのかな。でも一応サラリーマンというなんかこの、サラリーをもらってるということにおいてはサラリーマンだけども、
はい、
もう思考性そのものは、はなから多分、そのサラリーマンで感覚全くなくてね、
うん
うん、だから、新人で入ってきてもおかしいと思うことは正々堂々と言ったしね、
うん、
あのちょっとエピソードの話をしておくと、僕1年目でもうね、あの地下に閉じ込められたんだよ。
地下に閉じ込められた、
うん、上司から
今だったらなかなか大問題ですね。
ねえ、でまあ、どういうことかというと、いやどう考えても就業規則がおかしいんじゃないかなと思ってね、でそれは、上司に言ったわけですよ、
はい、
うん、でまあそれがおかしかったかおかしくないか今どうでもいいんだけど、うん、あのいや上司に対してね、まあ、口の利き方がどうこうとかいろんなこと今言われて、
うん、
あそうですか、じゃ要は地下で反省しろって言われて、何を反省するか分かんないけどね、
うん、
で一応僕もあの法学部なんで、その辺のところはまあいろいろこの調べてね、いやどう考えてもおかしいんだなとか思いながら、まあ2日ぐらい
2日、
うん、で、まあ、閉じ込められたわけですよ。地下2階に鍵かけられて、でもねその上司から見ると2日もね、あの閉じ込めたらね、いやーね反省してるんだろうと思ったらしいんだよ。で僕にとって2日あったらへでもないわけよ。だってその2日間だってトイレやるわけでしょ、だけど水があるわけだよ。で2日なんて飯食わなくたって人間死ぬわけないんだよ。鼻からやり方間違えてね。で、まあ、僕がその出て行った時に、いやこれで懲りたろって言われたんで、いや何が懲りたんですかというか、あの人見てやった方がいいですよって、やるんだったら1ヶ月やらないと人は多分ね間違いなく、ね、あの反省もしないだろうし死にもしないし、うん、で1ヶ月なんかやる勇気ないでしょっていう話をしたのっていうようなことがあったりとかね、あのかなりね、そうね、新人の時からそういうような感じだったんでね、うん、だその上司が遅刻した時はもう会議閉めたしね、僕は会社に入れなかったの。
普通じゃできない、
ね、いやいや普通するでしょ、
まあ、
遅刻したらああだこうだって言ってんだったら自分が遅刻したらされるのは当たり前じゃない、
うん、
っていう僕の考えがあってね。でもまあいろいろそういうね人もいたりとか、あのいろいろ鍛えてもらったり、
真似はできないですけどね、林さん、
まあ、真似はする必要ないけどね。まあそのぐらい、あの元々その上司部下の関係、もちろん先輩後輩あります、
はい、
だから僕は尊敬している先輩に対してはもう当然礼節はあの守ったし、
はい、
あのいや本当にいろんなことを教わったしね、うん、まあ、本当に素晴らしい人も いっぱいいるわけですよ。そういう方々の話っていうのは本当にちゃんと学ばせてもらったし、
うん、
いやそうじゃない人間も世の中にいるわけでしょ。でもそうじゃない人間までひっくるめてなんか先輩後輩ってのはおかしいなと思ってて、
うん、
だからそれは僕は普通に接してたけど、
うん、
っていうふうに おそらくね、サラリーマンの世界から見ると、まあ、不適合者みたいなね、
うん、
人間だと思うんだよね。で、まあ、そういう会社から次に会社に入った時は、まあ、リクルートという会社なんで、はい、これはね、逆にすごく居心地よかったの。それが普通なのよ。なので別に文句を言うわけではないけども、上司だろうが何であろうが、あの意見をしっかり言うことを非常に、まあ、推奨された、あの会社なんで、あの何か、まあ、はっきり物事を言うとかね、正々堂々としているとか、
うん、
で、まあ、とにかく仕事も、まあ、面白かったというのと、あと本当にそのまま評価されたっていうこともあって、まあサラリーマンっていう感覚ではなかったと思う、そこでは、うん、だから一番最初の会社の時と2番目の、まあ、リクルートっていう会社はまるで違う会社で、
はい、
そこからもうねサラリーマンって思ったことがないかな、
うん、
5年間いたけど ね、上司の決裁を受けたの1回しかないんだから、そのぐらい自由だった、
うん、
そのぐらい責任を持たせてもらったし、あの、まあ、非常にありがたかったかなと。1回だけ咎められたのが、あの、まあ、接待交際費を使いすぎちゃってねそこだけ1回言われたことがあった、うん、ちょっといや会社の半分お前が使ってるからって言われたことが1回あって ね、まあ、その時だけかな。あとは全然お咎めはなかったし、もう年がら年中出入り禁止だったんだよね、いろんな企業からやりすぎて。で、年がら年中出入り禁止になったけど、出入り禁止になって、まあ、一応謝りには言ってくれるんだけど、でも謝ってくれた後に帰る時には、うん、お前が正しいからいいんじゃないっていう、そんな
素晴らしいです、ね、
あの本当にね否定されたことがない
でしょ。
で、怒られる時はとことん怒られるけど、それはこっちが納得するから、だから余計に尊敬させてもらったっていうかね、そういう意味じゃ上司にも非常に恵まれてたしね、
うんうんうん、
だからもともとそういうような独立をすることが前提でやってるんで、
うん、
今やってることが、特別かというと、そうじゃないんだよね、
うん、
普通なんだよね、僕にとっては、
うん、
林さんが前にその会社に勤めていた時はそうかもしれないですけど、うん、今こう経営されていると、
うん、
例えば怒ってくださるとか、うん、そういう方言ってくださる方はやっぱ少なくなってくるじゃないですか。
少なくなってくる、
それは大きな違いだと思うんですけど、その辺がこの、まあ、自らを鼓舞してたり、まあ、律してたりするところ、それを、まあ、自分でやるのか誰かを見つけるのかっていろいろあると思うんですけど、その辺林さんどういうふうにされてるんですか。
実際に何かを言ってくれる人がやっぱどんどん少なくなるのは事実でね、
うん、
だからこそ自分に、まあ、苦言とかね、いろんなアドバイスをしていただける方を探してるわけですよ。だからそういうアンテナを張っているから、そういう人とまた会う確率が高くなるし、
うん、
そういう、まあ、少しのね、あのチャンス、
うん、
それをいかに自分が生かして、
うん、
まあ、そういうところにやっぱ行くかっていう、だからそういう意味では、まあ、だいぶ年配っていうかね、年が離れた方々がやっぱり僕の周りにはかなりいてね、
うん、
そういった方々からいろんな話をいただけるっていうのが一番の感謝で、
なるほど、
うん、だから自らそれは求めていってるんです、
うん、
それをやらないと本当ボケちゃうんでね、
うん、
あの会社のね、中では言われないからね、まあ、当たり前だけど、
うん
うん、でじゃあ周りも言ってくれるかというとさほどでもないわけですよ、
うん、
だからそういう方々をあえて探さないと、
はい、
あのやっぱり自分の中では律することができないというのは勘違い始まるからね、
うん、
だからその勘違いというのが一番のまあ癖もんというかね、あの人間として一番成長を止めるところがまあその慢心というところなんでね、
うん、
これがまあ歴史が語ってる通りですよ、
はい、
慢心以上の多分人間の敵はいない、だからそれだけは、自分をまあ律するというよりも言っていただけることを、
うん、
あのまあ、自分の中に唯一の成長の証としてね、
うん、
そういうのは求めているのは事実ですね、
うん、
これ伊藤さんなんかも実際にもう本当に特殊部隊を作られるにあたって多分トップでやられたわけじゃないですか、組織そのものは
トップではないんですけど、ナンバー3ぐらいでしたけど、はい、
その辺はでもそうやって少なくとも組織を作る上において、あるいは技術を教えるにおいて何かこの上から言われることはあんまないわけじゃないですか。
そうですね、
そういった時は自分でどういうことをこの工夫しながらやられてきたんですか。
いわゆる自衛隊ですから、軍隊ですから階級もあって、あの上下関係が厳しいと思いでしょうけど、うん、私はまず敬語禁止です、
うん、
年が10のやつはなかなか難しいんですけど、
うん、
敬語は禁止、
うん、
タメ口というか、要するに私のことを批判させる雰囲気を作っておかないと一番怖いですよね、
うん、
あのおっしゃるのよくわかります、うん、あの自分が裸の王様になる可能性が非常に高いので、
うん、
あの批判しやすい雰囲気というのと、しやすい言葉だから、
うん、
日本語はあの敬語があるので禁止してましたね。あとはその鼓舞、自らを鼓舞というのはちょっと一般ね、この質問されている学生さんに 合うかどうかは別としてですけども、はい、我々の世界はもうそのためにこの世に生まれてきたと思わないととってもやってられないので、それはよく言ってましたね。例えばですよ、朝食食べますよね。そうすると学生ですよ、まだ選抜が終わってない学生に、お前朝飯食べたかって言うと、はい食べました、
うん、
なんでとびっくりするでしょ、
うんうんうん、
なんでとびっくりするでしょ、
うん、
なんで食べたの、そら、いやお腹が空いたんでって言うんですよ、
うんうんうん、
お前家畜家畜かお前、腹減ったから食うのかね、しまったら、いや違うんだよお前、お前は今日一日特殊部隊になるためにこれとこれとこれとこれをするんだろう、そのためにはこんだけのカロリーが必要なんだろう、タンパク質もいれば炭水化物もいるし、ビタミンもミネラルもいるんだろう、それを取るために食べたんじゃないのか、いやそうなんだよ、明日も今晩もそれがお前の食事をする理由なんだよ、なぜかというとお前はそのために生まれてたからなんだと、これを洗脳という人もいますよけどそれぐらいのことがないでやってられない、バカもちくて、だから私はですよ、自らを鼓舞するというのは、うん、ちょっと無理があるんだと思います、
うんうん、
多分林さんはしたいからしてるんですよ、
うん、
でどっかに俺は殺するために生まれてきたぐらいの勢いでいると思いますよ、そういう情熱がない限りは経営なんていうものは考えるのがいいと思います、それこそサラリーマンで決められたことを決められた時間そこに存在さえすればお金が入ってくるような世界へ行った方がいいんじゃないのかなと思いますね、だからその経営者の方をというかね、林さんのことを尊敬して、ああなんでなんだろうって疑問を持つのは非常にいいことですし正直だと思いますけども、ほっといても湧き上がるような情熱がない限りは手を出すべき世界じゃない。自分が一刻の事情を気づくというのは。
ありがとうございます。林さん、お月さん、伊藤さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本、社会のことなど、林正孝に聞きたいことをどしどしご応募ください。Facebook も立ち上げましたので、ぜひご覧ください。メッセージもお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。